熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユ
ー。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかちょっと雨降ってきそうな、
降ってました
ね、
うん、
感じで。
そう、
ちょっと降ったりやんだりがあんまり天気良くないですね、やっぱりね。
お昼間なんかすごいすっきりした青空拾ってたんですけどね。
晴れてたんですけどね、久々に暑いななんて思ってたら、あの暑くなるとすぐあの汗が出てくるので
わっと
あの体温計みたいな体ですね。よくわかる、
掃除機物ですね。
はい、何度かなみたいな感じでね、なかなかちょっとすっきりしないですね。
うーん、
なんかね、もうちょっとこうどっちかに寄ってくれると分かりやすいんですけど、
もう晴れでいいよっていう、もういいや
ってい
う。
まあでもね、ちょっとこの涼しい感じがちょっと 秋の感じでもないんですけど、過ごしやすくて、あのやっぱりちょっといろんな心配がね、こう暑いと熱中症だったりとか、
うんうんうん、
ね、やっぱりないから。
今マスクもしないとね、あれですからね。
そうそう、マスクして、ね、まあ、ちょっと湿っぽいんでね、
うん、
ちょっとあのなかなかですけども、
まあ、湿度がちょっと低くなって
ね、
ちょっと涼しくなればね。
はい、
でももう秋でいいのっていう、ね、
ちょっと早いかな、うん。あのちょうどあのメールをいただいて
た
ので、
は
い、あのラジオネームえなりかぞさんからありがとうございます。
はい、
中田先生、のんちゃんこんにちは。のんちゃん、足は大丈夫？そうなんですよね、足ね僕も足にボルトが入ってるから分かるよ。でもね、手の指が折れた時は困ったよ。だってじゃんけんで勝てんから。足に手術痕がなくてよかったね。子供らに踏まれたら笑ってあげるでね、と割といただきました。
ありがとうございます。
いや、まあちょっとあの足のことちょっとだけ触れようかなと。
そうですね、
あのメールいただいてたんで。
ありがとうございます。
大丈夫ですか？
そう、折ってるんですよ。
あ、折ってるんです
よ。そう、2本折ってるんですよ、昨日の夜。
そうなんです。
痛かった。
トッキリさんからもね、
うん、
あのいただきました。ありがとうございます。のんちゃんの怪我痛々しいですね中澤先生、痛い怪我の思い出ありますか？あったら聞いてみたいです。
先生スポーツされてたからありそうですね。
いや、僕はまあまあありますよ。でも高校時代にね、ラグビーやってて、ラグビー部じゃないんですけど、うん、体育でラグビーやってて骨を折ったんですよ。
どこの？
あの親指の、足の同じようなところですね、ありました。で、まあ松葉杖ついて、まあ一回もね、あのなかなかうちの親送ってくれないって話したんですけど、
あれでしたね。
あのその時だけはさすがに送ってもらいました。
骨折だもん。
でも、
うん、
でももう正直もう本当になんだろう、記憶ではすぐにもうなんか包帯巻いてチャリ漕いでましたね。チャリって言わないか、
蹴った
声出ました。
いや、すごいですね。
いや、でも寂しかったですよ。あの3年生になって倉先生があって、
うん、
全然知らない人ばっかりの中で、
はい、
あの折れたんですよ。なのでみんな大丈夫みたいな遠巻きの目で
言いたいけど、別にそこまでまだ仲良くなれてないから。
そう、さらにあの、うん、卒業アルバムそれで写ってる。
目立つじゃん。
そうなんです。
いいじゃないですか。
なんかね、よく見ると松葉杖ついてる僕がいる。
あの松葉杖ついてたの俺って言えば。
そう、まさにあの痛い怪我の思い出でも、いろんな意味で痛い怪我の思い出。
いい、目立って
る。まあ目立ってますけどね、
うん、いい。
終わってみればあの今
美味しいよ。
そう、懐かしい。美味しい美味しいかな、
はい。
まあでもね、あの怪我はそれぐらいかな、
うん、
あの案外僕怪我強いんですよ。
だって骨太そうですもんすいません。
でも あんまりちょっと生々しいんであれですけど、でも大学のぎっくり腰になったことありまして、
はい、腰を立
て。でもそれもソフトボールをちょっと部活でね、あの、うん、トレーニングでやっててゴロ転がってきたので、サードで、まあ、一応野球部だったんでね、
はい、
あのそういうのは得意だと思って、サードでゴロを取る体勢のままグラウンド外に運ばれました。わかります？ゴールを取って、そう、打っても固まって、そのまま
連れて。
そうです、
ピンじゃないわけですね。もう
動けなかったんで、なんかそのまま考えると恐ろしい体勢ですね。ゴロを取る姿勢のままグランド外連れ去られたというね。
痛いわ。
思い出ありました。
痛かったですね。
まあ、はい、あのいっぱいありますよ。あの言えば、あの僕ちょっと怪我強いんですよ。
うん、
あの結構治っちゃうんです、ぐ。
あ、治癒力、
はい、治癒力高いみたい で、
ね、
またちょっとあのキリがないのでね、あのもっとすごい話ありますけど、
うん、
またその取っときます。あの怪我談義で終わってしまいそうなので、
そうですね、
はい、ありがとうございます。
メッセージありがとうございました。
まあ、でも大丈夫ですか、のんちゃん？
あの大丈夫、今痛み止めも飲んでるので。 元気いっぱいです。
びっくりしました。座ってた時は気づきませんでした。いきなり引きずってたんで、
そうです、ピョンピョンってな歩くと
無理しないでくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
皆さんも怪我には十分気をつけて、
気をつけて、
はい、こう雨滑りますのでね。
そうです、
はい、うん、あの気をつけていただきながら、あのラジオを聞いていただければ、
そうですね、
はい、とりあえず安全だと思いますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。はい、
はい、
ねねってまあ天気もね、うん、よくないんですが、まあ今日も元気を出して、熱いトークはしていきたいと思ってるんですけど、先週ねちょっとね、
うん、
メールご紹介できなかった
ので、そうなんですよ、
ちょっと時間の関係で、うん、今週ちょっと聞いていただいてるといいんですが、
はい、
ご紹介したいなと思います、
はい、
ラジオネームみかんの缶詰さんからいただいたメールです、はい、ありがとうございます。中澤先生、土井のり子さん、こんばんは。
こんばんは。
土井のり子さんですね。中澤治先生って来てますね。ありがとうございます。この番組に初めてメッセージを送らせていただきます。ありがとうございます。私は今悩んでることがあります。それは定期テストの順位と点数が上がらないことと、
うん、
勉強に集中することが苦手なことです。もしよかったらどちらでも良いので解決策を教えてください。いつも楽しく聞いているので2人とも頑張ってくださいっていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張りますよ。まあ頑張ってる印象は強いですけどね、僕頑張りますよ、
うん、
今日もこのお答え頑張って答えちゃいますね。
お
結構真面目に答えちゃうと、
はい、
定期テストの順位っていうのは、
はい、
まあ、当然点数が上がれば上がると思うし、うん、まあ、点数が上がるって実はこれ皆さん結構言うんですが、
うん、
点数ってまあよく聞く平均点によってだいぶ変わるんですよね。わかります？平均点が低いと点数って上がりにくいんですよ。言ってることわかります？
うん、ごめんなさい。
例えば平均点が70点のテストって、はい、みんなが70点ぐらい取ってるじゃないですか、
はい、
平均50点のテストって結構みんな40とか取ってるでしょ、
うんうんうん、はい、
ということは点数が上がるって言っても平均点が高かったら点数は上がるんですよ。わかります。
あ、それはちょっと簡単目ってことですか？
そうそう、簡単だから点数だけで見ちゃうと、はい、
うんうん、
じゃあ平均点がちょっと難しい話ですけど、はい、50点のテストの70点と、
うん、
平均点が70点のテストの80点だったらどっちができたかっていうと、平均点50点のテストの70点の方が出来は良かったってことになるんですよ。
なるほど、平均に比べて20点上だから、
そう、20点だし平均低い時に70点取ってるからね。
なるほど。
これよくみんな親御さんも含めて、でも先生って80点の方がっておっしゃるんですが、だけど本当は平均点が低い時に高い点の方が実はこれ評価も高いしできてるんですよ。
なるほど、
うん、で結構皆さんそれ盲点で、
うん、
だから中1の最初って平均点高いからだんだんだんだん点数落ちてくるんですよね。当たり前ですけど平均が低くなるから、
はい、
だからなんか点数すごい下がってきちゃう、まあ、そのまま保ってる子もいますけどね、
うん、
なので、まあ、点数を上げるってことにまず注意すれば、いろんな意味で点数が上がれば順位は上がりやすくなります。当たり前です。だからちょっとそこの点数だけ上げるんじゃなくて平均点に対してどんだけ自分が上にいるかっていう意識にまず持ち帰ってもらうといいかなと思います。
なるほど、
ね、はい、平均点よりとにかく上、
うん、
僕のうちの長女子の子たちも言うけど平均はいくら何点って聞きます。平均何点だから平均よりもどんだけ上行ってるって聞くと、まずそれで少し点数だけじゃないのでやる気もおぶせない。
あー、なるほど、
ね、うん、だって平均点70点のテストの70点よりも平均点40点のテストの50点の方が出来がいいんですからね。
確かに。
だからこれ
結果、
うん、
結果として分かることじゃないですか。
そうそうそう、
その自分の認識の仕方を変えるわけであって、
そうそうそうそう、
ただそのテストの、まあ、順位と点数を上げるためには、
うん、そうすると今度テストの点数を上げるためにどうしたらいいかというと、はい、ちょっと今このね、みかんの缶詰さんが 高校生なのか中学生なのかで変わってきますけど、
お、
まあ、中学生だったらテスト範囲ありますから、
うん、
あのまずテスト範囲をまず、例えば書いてあるプリントとか、
うん、
ワークとかこれどこまで覚えてるかなってちゃんとまず確認していくことから始めたいですね。
うん、
うん、例えばテスト範囲のプリントを覚えずにいったら点にはなりませんので、うん、まあ簡単に言うとまずプリント類ってあるじゃないですか、よくテスト入ってる、それをまず全部覚えてみたらどうでしょうか。
完璧にする、
完璧にする、まあ3回通りぐらいやって、もしくは答え全部見なくても書けるようにしてしまうだけでも点数は上がってくる可能性はかなり上がります。
なるほど、
はい、その後でワークとかや、まあ、宿題やるじゃないですか、あとは宿題やるときにワーク終わったらワークも見直しして覚えればいいかなって思いますね。
でまずはプリント類を
徹底、そうですね、まあ早い方法はそれかなと思います、中学生なら。で
な
ワークをやるときに、うん、あの分かんないことを考えながらやるとなかなか時間かかってしまうので、うん、あのうちの塾だと進めてるのが2つパターンがあって、提出するための勉強と、うん、勉強をするための勉強ってあるんですよ。だから学校には提出しなきゃいけないので、まず提出できるように準備する、
作業ってやつですか。
作業ですね、
はい、
それをやる、その後で提出できるようにできたらそのワークをしっかり見直す、もしくは覚え直すっていうさ、2つ目の勉強のパターンがありますね。
うーん、
なのでそこまでたどり着いたら絶対に上がります。
お、
はい、これはね、ちゃんと覚えていったら上がります。
うん、
うん、上がらないことはほぼないと思います。
すごい、はい、なんかよし頑張ろうって気持ちになりますね。ここまでしっかりとこう自信持って教えてもらえれると、
うん、そうです。あとはね、あの覚えたかどうかで判断してください。あのできるようになったかどうかっていうのはテストなんで、プリントを覚えたか覚えてないか、うん、もうそれでいいんです。
うん、答え隠して、
そうそうそうそう、それでいいんです。覚えたか覚えてないか、だから隠して全部できればできたんです一旦はね、
うんうん、
ただその理解してるとか分かるっていうのは後ついてきますから、まずはテストで点を取るところだけ考えると、出された範囲のもののまずプリントから、
うん、
まあ完璧に覚えましょう、うん、でそれが覚えて終わったらワーク類も提出できるにしてから覚えましょう、うん、まずこのステップだけ踏むだけでもだいぶ変わるんじゃないですかね。
はい、
でいつもねこうなんかね自分の勉強パターンを決めるといいんですよ。
うーん、
だからテストが出た瞬間に全部プリントをまず終わらせる、ワーク終わらせる、うんうん、終わらせたら順番にじゃあこのプリントを全部3回通り覚えやり直そうとか覚え直そうみたいな、うんうん、パターンしないことが結構上げていくのが苦手な子が多いんですよ。
ああもう何やろうみたいな
思いつきがね、
そうそうそう、そうか。
あとあのよくねのんちゃんもそうだと思うけど、テスト範囲とか出ると計画を立てて、
うん、
赤ペンとか蛍光ペンで引いたりとか、
うん、
例えば綺麗に丸で囲って花丸つけたりこれやろうみたいなやって計画一生懸命立てて完璧よしとか言ってねやるパターンあるじゃないですか、
うん、明日から
みたいな、明日からみたいな、結構それがねあの足を引っ張ることが多いですねはい、なのでやるということに対して計画を立てると結構いけんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。
あとはねもうこれ最後の1個ですけど、上がると信じて勉強することですね。
なるほど、ね、
はい、自分の点数取ったのをイメージしてやる。よく言うのが、例えば今60点とか50点とか、まあ、あんまり高い点取れない人が70点取った時のイメージ、自分がどんな勉強したら70点取ったのかなって想像すると結構イメージ通りできます、
うん、
70点取ってる自分を想像するとどんな勉強したのかなってちょっと考えたら、きっとこんなことやってるんだろう、何のことやってるんだろうって浮かんできますから。
なるほど、
ね、はい、まあこれ最後にあの結構すごい勉強って単純な話で、あの国語の教科書とかってあるじゃないですか、はい、国語の点数上がらない人が相談するんですけど、じゃあテスト前に国語の教科書の範囲3回読んでからテスト行きなさいなんて言うんですよ、
うん、
もう10点ぐらい上がっちゃうんです。
なんで
教科書読んでないんですよ。
なんで
読んでないものやろうとしたら上がらないじゃないですか、
うんうん、
で読んだら馴染むんです体に。
あ、そうなん
だ。あ、やっぱりそれだけでも全然違ったりします。
へー、うん、
教科書読むだけでも音読、まあ苦手な子は音読がいいですけど、うんうん、結構それだけでも変わりますよ。
じゃあこのミカの完全さんみたいに、
うん、
ちょっともう集中が苦手だと、
うん、
勉強には集中、
いやでもそれをやるって決めてしまえば集中できます。だってや覚えるんだから。
そうか、
うん、
あとやることが明確になれば、まあ、次これ次これ。
三河の勘弁さんは集中することが苦手だと言ってるだけで、
うん、
あの覚えることをしてから集中って出てくるんですよ。集中することが目的になってるからできなくなるんです。
そうか集中することを目的とせず、
う
ん、覚えることを
覚えることを目的とすれば
勝手に集中してる。
そうです。
おー、
解決ですから、
ね、勝手に集中してる。
そうなんですよ、結構ね、集中すること、親御さんもそうなんですけどね、結構集中するために集中することを目的にしてされてる方が、うん、まあ修行される僧の方とか、修行僧とかじゃないので、なかなかちょっと集中することだけやるって難しいですよね。
そうですね、うん、
やる目的を決めたら一生懸命やってればそれは集中なんで、
自然とね。
はい、
ありました。ぜひ
ぜひ、
頑張ってみてください。
頑張ってみてください。
時間の缶詰さん、メッセージありがとうございました。
それではその流れの中で、はい、今週もコーナー行ってみましょう。中澤ヒストリー。このコーナーは長年番組を担当している私、中澤治が、学習塾英語スクールアニーの先生、英語スクールの先生として、そして様々な経験をしてきた中で得た人生について熱く語っていきます。はい、
はい、
今ねメールいただいてね、読んだんですけど、お読みしたんですけど、うん、結局まあちょっとその話ちょっと失礼にしようかな。
はい、
うん、僕は勉強みんなできてるって結構ね、先生ってできたのよねとか言われるんですけど、うん、まあ、そうでもないんですよ。
なんかたまにそんなようなこと先生もね、
そうそう、高校の時なんかひどいもんですね。誰も高校時代の僕を見て優秀な人とは思ってないです。
本当ですか？
はい、誰も思ってないですね、多分。
文系、理系、
文系です、
ね、文系、
はい、でさらにね、僕ね正直小学校の時はうんちっていかないな、運動音痴です。
突然先生どうしたと思ったら、そういうことですね。そう、省略したわけですね。
そうなんですよ、はい、で
運動
本当走れることもものすごく遅いし、
うん、
これがまたね走り方よく分かってなかったんですね。いろんなことやっていく中でだいぶ追いついてきまして、
フォームとかって
こと、まあそうそう、いろんなことやって、うんうん、まあ人並みには、だから大学の時もね一応スピードスケートとかでも国体の予選出れる資格は持ってるんですけど、はい、まあ、人並みには成長しまして、
うんうん、
まあ、それなりにはできるようになったんですよね。だけどまあ走るのもまあ含めて結構速くなったんですよ。むちゃくちゃ遅くて、
うーん、
そうなんです。なのでまあ勉強をするって思ってなかったんですよ、
うん、
まあ運動もそうなんですけど、やっぱりやり方知らなかったんですね、
うんうんうん、
運動も勉強もで、まあ、勉強はね、なんかおかげ、まあ、運動もそうですけど、なんか部活入ったりとかいろいろしてるから、まあ、基礎体力がつくじゃないですか。
はい、
で勉強も、まあ、ラジオでも何回も言ってますけど、学習塾、塾行ってたので、小学校6年生からね。なので、勝手にやらされてる感じだったので、なんか勝手に、ある程度はそれなりになるんですけど、うん、自分でやるって、あんまりこう分かってなかった部分もあって、好きなことばっかりやってたんですよね。
うん、
だから小学校の時本読むとか、そういうこう、とか、絵を急に描いてみたり、いきなり崖を登ってみたり、
全然違うじゃん、
服脱いで雨の日水の中走ってみたり
やめて
結構むちゃくちゃだったんですよ。栗、はい、栗の木の間をね消毒じゃないな、あれ肥料かな、肥料の袋でそれみたいに滑ってみたり、
危な、
結構むちゃくちゃやってたんです。だからうち の田舎だったんで、まあ、豊根村出身というかもともといたのでね、スケートリンクを家の前に張ってもらってたんですよね。で家の田んぼでスケートできたんですよ、
冬、すごい
とか
水バーってやって、
そうそうそう、
めっちゃいいじゃん。
夜中真っ暗だから怖いじゃないですか、はい、で川とか行ったりとかね、ほんとむちゃくちゃな小学校時代で、
夜中に川に行ったんですか。
夜中に川行って遊んだりとか、
あ、まあ、
本当に蛇と戦ったりとか、
知ってます、
サワガニ取ったりとか、うん、そういうことばっかりしてたんで、ちょっと感覚的になんか自由人だったんですね、
うん、多分。
なので勉強する方法とか教えてもらったって本当に塾のおかげなんですよ。
なるほどね、うん、
で、まあ、それもあって限界来てできなくなったので、できなくなったので、またそのできない子のこともよく分かるような、
あ、どっちの気持ちも、
そうです、そうです。で、まあ、特にまあ英語はできたとか、まあ、できてないこともないんですけど、まあ、その本当にできるようになってるっていうのは、まあ、大学出て、大学中学かな、まあ、その馴染んできたでできるようになったんですけど、まあ好きだったんで、
うん、
まあ、たまたま得意だったっていうのもあるんですけど、まあ、英語だけはまあなんとかなってきたんですけど、やっぱり一番勉強できるようになったっていうのは、まあ、ちょっと変な言い方ですけど、塾始めてからですね。
何年生でやった
んですか？塾始めてっていうのは自分が塾始めてから。
あ、そういうことですか。
はい、これがまた、
だ
って教えなきゃいけないから。
そうか、分かってないと教えれないから。
そうなんです、分かってないと教えれないんですよ塾って。
そうですね、
だから分からないといけないじゃないですか、まあ、小学生はね、うん、まあ、いろんなやり方考えましてやりましたけれども、うん、 中学生とか高校生になるとやっぱりさすがに自分も分かってないと教えれないでしょ。だからやっぱりその自分が分からないと教えれないから、やっぱり自分もしっかりこういろんなことやるようになるじゃないですか、
うん、
でやるようになるとやっぱり塾やりながら、それこそあのね、初めの頃、まあ、4,5 年経つともう何百人か来てもらってたので、
はい、
そうするとやっぱり自分も勉強しながら、うん、じゃあ塾やっていくって結構辛いじゃないですか、
うんうん、
だから合理的にどうやってマスターできるかっていうことをいろいろ考えて、うん、自分もその理解するときにどうやってやると分かりやすいかなって考えて、うん、塾の授業に生かしたりしていったら、やっぱりこう教えることとかみんなが覚えやすい方法とか、うん、いろんなものをお伝えできるようになってきたと。そうなんですよね。結構だから
意外ですか。
うん、だからまあそうですね、まあ、運がいいことか悪いことか分かりません。小学校1年生が高校3年生までみんな見てますからね。毎日小中高って通ってるのもんですよね。なかなかないじゃないですか。だからやっぱりそういう感じのパターンで長い間やってきたので、それもありますね。あとね、まあ、ちょっと最後ですけど、英語なんかはね、結構自分で相当勉強っていうか、そのいろんなことやりましたね。例えば字幕が英語の映画見たりとか、結構いろんな人と会ったりとかっていうのは自分で自主的にこうできるようにしたいなと思ったけど、なかなかそれも限界があるから、やっぱ自分でやるの大変だなと思って、やっぱ皆さんには提供、いろんなことをこう与えてあげる場があったら、皆さんなんとかこうそれをきっかけにね、いろんなことが学びやすくなるかなみたいなのはやっぱり常に思ってましたので、だからそういう形の中でこう今出来上がってきてますかね。
なるほど。
はい。なのでまあどうなんでしょうか、勉強できませんでしたっていうのもなんなんですけど、
でも希望にはなりますよね。
あ、そうですね。まあ将来の希望としては
希望に
できなくても、うん、まあなんとか生きていこれたっていうか、みんなにものを教えていけるようにね、
なるよ、
なりましたし、まあ、最後にはね、まあ塾も英語スクールもいろいろできるようになりましたので、
うん、
まあ、そんな歴史がありましたということで、今日は、私の、まあ、どうでしょうね、まあでもまあこれ話すと、まあ、30時間ぐらいかかっちゃうんで、今日これぐらい
1日以上かか
これぐらいのしときますけど、みんな努力して、いろいろいろんな人と出会うことによって成長できますよっていう、まあ、そんなお話でございました。
はい、
はい、以上、中澤ヒストリーのコーナーでした。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー、
Come on join us
英語スクールアニー。
残すところあと10分ぐらいになりました。
はい、
まあね、勉強はなかなか大変ですね。
いやもう本当にね、うん、大変勉強、
まあ、大変っていうのはなんか勉強って抽象的に捉えちゃう、抽象的になんとなく捉えちゃうと大変そうに聞こえるじゃないですか、
うん、
まあでも本当は大変じゃないんですよきっと、具体的にやっていけば。
そうか、
うん、やらなきゃいけないことって無限大なんで、何をどうしたらいいかって分かる。だからもうテストとかあって、うん、ちゃんとこう範囲決めてやりやすくなってると思うんで、ね、うん、じゃあもういきなり教科書バンって渡されてやっときなさいよって言われたら大変ですよね。
それちょっともう無理ですね。
ね、だからステップ、まあ、スモールステップというかこうステップを踏みながら一個一個着実にやっていく方が、まあ、やりやすいはやりやすいですよね。
で
それをなんか段階的にこうやっていくと次の、世界が見えてくるというか、まあ勉強ってこうね、何を勉強っていうかってみんなによるじゃないですか。
確かに
ね、学校の勉強もあるしは、
うん、
例えば好きなことね、例えば一生懸命やるのも勉強かもしれないし、
まあ、別に学校の勉強だけじゃなくてってことですよね。そうそう、違う興味のあること、そうそうそう、
興味のあること頑張るのも勉強だしね。楽しくやるっていうのも、
うん、
笑顔でニコニコしてるのが楽しいばっかでもないからね、一生懸命真面目な顔してやってても楽しいっていうことはありますからね、うん、だからまあまあでもそんな見てると思いますよ。ちょうどね、最近本部校で始まったマインクラフトとか、
はい、
まあマインクラフトなんてこうね、世界を作るなんて言ってこう結構ゲーム的なイメージ強いけど、うん、やっぱりこう見てるとそれをやって、自分なりに作って発表して意見言ってみたいなの見てると、うん、真面目な顔って変ですけど真剣な顔してやっぱりすごく一生懸命やってますから、
うん、
本人たちは楽しいっていう表現になりますけど、遊んでるっていうか、うん、ゲームやってるのとまたちょっと違う、
うん、
やっぱ塾でやるだけあって、
うんうん、
でも、ね、ゲームやってるって結構みんなやけどニカニカニカニカしてるばっかじゃないじゃないですか。
そうですね、
結構真剣な顔してやったりもありますよね、
うん、
特に今日たまたま甲子園なんかやってますけど、
はい、
楽しそうにやってるって言ってももう真剣な顔してこうね一生懸命やってる、まああれもある意味楽しいんでしょうし、
うん、
ね、楽しいっていろいろ取り方ありますよね。
そうですね、
なんかイメージがやっぱりそういう風に取られちゃうことはあるんですけど、だからやっぱり一生懸命集中してこうや思いがこう持ってやるとね、うん、結構いいのかななんて思いますけど、まあ夏休みねちょうどこう、まあ、状況もいろいろあってね、なかなかこう子供たちも夏休み、まあ今ちょっと夏休みなんでね、うん、まだちょっと学校もお休みなので、
はい、
まだ勉強したりとかペースがつかめてるので、うん、まあ昼間から結構頑張ってきてますけどね。
うん、偉い偉いよ本当に褒めた、もう褒めちゃう。
まあね、
本当に偉いと思う。
ただ僕ら日常なんでね。
そうなんですよね、はい、日常の中からすると当たり前のこと、
まあ塾だとね、生徒さんいないと寂しいですよね。はい、まあそうですね、来ていただきたいというか、来てほしいなっていうところはありますね。
そうですね、
はい、
まあ、なんかすごい、うん、雨がすごいことになってるんです先生。これちょっとガラスが雨のしぶきでもちょっと外が見えないぐらいので、道路すごいザーって降ってるので、
皆さん大丈夫ですかね。
ね、
まあちょっと気をつけて、まあ、夏休み、
うん、
子供たちはね夏休みですけど普通に皆さん
今ね帰る時間
なので、はい、お気をつけいただいて、まあちょうどね、まあ、うん、いい機会なので、まあここの9月に向けてちょっとまあいろんなことを考えながら勉強もね、さっきの三河の缶詰さんの話もそうですけど、やり方も含めて、
うんうん、
まあ塾へ行ってる方は塾に相談してみたり、
うんうん、
はい、先生に相談してみたり、まあ、自分で友達と考えてみたりっていうのもそれもまた勉強なんでね。
そうですね、
はい、いいかなと思います。
私たちの時はなんかそのお勉強ができる子に、うん、どうやって勉強してるってよく聞いてる子がいましたでなんか教えてもらってました。どういう答えだったかは分かんないけど、
はいはいはい、
そうそうそう、だからそういうことをに近いのかなみたいな。
まあね、
うん、
あでもね、やっぱり聞くことは大事だと思いますよ、
うん、
聞いたり話したりやっぱりコミュニケーションしていくっていうのは、まあ自分で考えることもすごく大事ですけどね、
うんうんうん、
はい、自分流で頑張るっていうのもいいけど、まあ一言を聞いたりとか、
うん、
一言こう想像するだけでものすごくきっかけになったりとか、うん、 ものすごく変化したりとか、うん、変化することがいいことばっかでもないんですけど、きっかけとなって成長できるっていうのがありますので。
なるほどね。
うん、何がキーワードになったり何があのフックかかったりっていうのは本当に一瞬だったり、まあ、うん、どんな場面で何が起こるかっていうのはわからないですけど、うん、それはあのいろんな人と触れたりとかいろんな人の刺激もらうと、うん、まあ、その一瞬一瞬が増えてきますからね。はい、あのすごく広がり感も出てくるんじゃないかなと思います。僕もねまたちょっと機会があったら言いますけど、いろんな場面で本当刺激を受けてますので。
へえ、与えてるだけじゃなくって、は
い、そうですね、あの いろんなことを学びますよね。なんか言われたことがきっかけではこういう風にしてあげようとか、
ああ そ, うか
そうそうそう、こうなんか子供が勉強する場所ないよ、ああじゃあうちで実習室開こうみたいな、
あ、
うん、そういうシステム作ろうみたいなね、そういうのとか、ね、やっぱあるんですよ。親御さんがマイクラばっかやってんですよって言ったら、うん、マイクラばっかりやってるだったらどうせやるならこう勉強に生かせないかな、
あ伸ばしてあげよ う,
っていう、そうそうそう、あそういうこともやっぱり発想できていくんでね、全然違う、
そういうことか、
はい、まあいろんなことが、まあ、どんなことも経験と思えばね、たと、うんうん、えあの怪我をしたとしてもそれは経験になると思うとどうでしょう。
そうですね、
あのすごく前向きな、
うん、まさかここでそんな話が来るとは思わなかった、油断してました。
そうですね、はい、あのメールいっぱいいただいてたんでちょっとあの怪我の話がねちょっと多かったんで、
はい、あの怪
我多いね、ちょっと時間の限りご紹介しておきましょうかね。
はい、お願いします。
ありがとうございます。トッキリさんからですね、
ありがとうございます。
私は怪我弱いですいただきありがとうございます。あの怪我に強いって言ったので怪我弱い、
スースーしてるから頭
スースーしてらっしゃるんですかね、
してらっしゃる、
はい、ありがとうございます。あとはですね、
うん、
怪我談義がイカレポンチさんからですね
どんな名前やねん、
ちょっと名前を突っ込みたくなりますが中田先生、のんちゃんこんにちは。
中田
先生はクジャック体質ですか。のんちゃんはしばらくビール禁止です残念でした。
残念だよ。
止まらんのでまた来週といただきまして、ありがとうございます。あとおバカさんから、中田先生のんちゃんこんばんは。中田先生は運動音痴なの。僕は歌が歴史的な音痴です。それより今雷がすごいの、多分南高校に落ちる終わり
で演技でもない、
うん、ありがとうございます。まあ運動音痴ではないんですけどね私ね、
うん、
あの今は大丈夫だと思いますけど、今はただ単にこう年を重ねて動きが鈍くなってるだけと自分では思ってます。
老化ってことですか。
はい、そうですね。あの歴史的な音痴ってすごいですね。でも僕歌はね相当練習しましたけどね。
先生だってサザン上手って聞きますよ、
噂ではね。
そう、あの聞いたことないですけど、
ま、一回あの歌ってみましょうかね。
うん、歌ってくださいよ。
歌って皆さんに評価いただくってどうでしょう。
いいと思うい
きなり僕がサザンを番組で歌ってたら、なんかある意味いろんな意味でいろんなとこから、はい、特番でね、
うん、
特番で歌いましょうか。
歌いましょう。わかりました。
じゃあ頑張ってみましょうかね、うん、はい、あのまあこんな天気も悪いですけれども、
そうなんかすごいまた強くなってきてます、
ね、本当ちょっと気をつけていただいて、うん、皆さんちょっと、
ね、風邪もひかれないように、
まあ、天気も変わりそう、そうですね、うん、あの体調も管理いただければなと思います私はあの
全部こっちに中かかってくる。
そうですね、はい、あの皆さんもと一緒にこう元気に、私はいつも元気を与えますので、
はい
まあ頑張って夏乗り切っていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたしま す。はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤様と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye!